代表質問、待機児童の解消について。井岡正則議員、自由民主党。問い、新しい経済政策パッケージの人づくり革命においても、待機児童の解消は本年度から早急に実施するとされているが、奈良県の待機児童の状況はどうか。また、待機児童の解消に向けた取り組みについて伺いたい。答え、保育所等の施設整備を進めてきた結果、保育定員が毎年約500人増え、企業主導型保育事業でも、ここ2年間で約600人定員が増加。しかし、待機児童数は、今年4月1日時点で、なお201人となっている。待機児童が解消しない要因として、受け皿の不足だけでなく、保育士不足も挙げられるため、モチベーション向上や働き方の改善が必要と考える。そのため、技能や経験に応じた給与改善とともに、今年度は給与改善と連動する新たな研修等を実施。また、働き方改善の好事例を全県に広める取り組みも行う予定。その他の質問項目。防災対策。公立小中学校における空調設備設置への支援。県の国民健康保険改革の意義と医療費適正化。県内企業の海外展開を促進するための取り組み。特定農業振興ゾーン。道路整備の推進。奈良県都市計画区域マスタープラン。市町村立小中学校における空調設備設置について。荻田義雄議員、自民党奈良。問い。国では小中学校への空調設備設置について補正予算等の対応が検討されている中、県でも今議会に市町村への財政支援を行う内容の補正予算案が提案されているが、今後県内すべての市町村立小中学校で空調設備が設置されるよう、県としてどのように取り組んでいくのか。答え、これまでの働きかけに加え、さらに強く後押しを行うため、市町村への財政支援に必要な予算を今議会に提案した。空調設備設置工事には半年程度必要と聞いており、来年夏に利用するには今から手続きを始めることが重要。県としては来年度にはすべての公立小中学校の普通教室への空調設備設置ができるよう、国へ補助金の予算確保を引き続き要望するとともに、市町村長サミットや教育サミットの場も活用しながら、市町村や市町村教育委員会に一層働きかけていきたい。その他の質問項目。県広域防災拠点の設置と、陸上自衛隊駐屯地の誘致。森林が果たす役割。児童虐待対策。奈良県の医療。京奈和自動車道大和北道路の整備の進捗状況。奈良市八条大安寺周辺地区のまちづくり。大和西大寺駅周辺の渋滞対策。河川管理及び河川美化。農業の振興。奈良高校の耐震化について。山村幸穂議員、日本共産党。問い、高校再編計画では耐震化が完了していない奈良高校が平城高校に移転するのは2022年春であり、それまでの3年半の間、生徒は危険を余儀なくされる中、補修などでの対応では安全基準に到底及ばず、 このままでは生徒の安全を守れないと考えるが、今後どのように対応していくのか。答え、移転までの間、校舎を維持していく上での対策として、特に体育館については、耐震性能指標が低い柱などの補強方法を検討しており、壁面の維持・補修に取り組みながら、耐震性を高める努力をする。また、導入済みの緊急地震速報システムと連携し、避難経路の確認や避難訓練の実施など、ソフト対策の充実を図っていく。その他の質問項目。消費税の増税。防災対策。医療費適正化計画。高畑町裁判所跡地へのホテル建設。教職員の障害者雇用問題。少子化、人口減少に対する対策について。和田啓二議員、創生なら。問い。人口減少と合わせて、現在以上に高齢者が多く、子供が少ない人口構造になると、県民のニーズもこれまでとは異なってくるのではないか。また、そのような状況を前提とした社会構想が必要となるのではないかと考える。そこで、奈良県の人口減少の状況について、どのように考え、その対策を進めようとしているのか、知事の所見を伺いたい。答え。本県が持続的に発展していくため、ポストベッドタウンの施策として、まず健康寿命日本一を目指し、医療、介護等の一体的な提供を充実させることが必要。取り組みの結果、健康寿命の全国順位の大幅上昇、南和地域の広域医療体制の再編、奈良県総合医療センターの移転・開院等を実現、また若者の働く場の創出のため、企業誘致、骨格幹線道路の整備などによる産業集積等を推進した。今後もこれらの取り組みを着実に実行し、奈良モデルを推進することなどにより、全世代が住みやすい奈良県づくりを進めていけば、奈良県は必ず素晴らしい地域になり、人口減少は必ずしも悲観するものではないと考える。その他の質問項目。女性労働と女性の一人親対策。人権施策の推進。障害者問題。児童相談所と警察との連携について、伊奥美里議員、国民民主党。問い、児童相談所が把握したすべての児童虐待情報を警察と共有すべきと考えるがどうか。答え、現在、警察と共に対応すべきことが明らかな事案だけでなく、児童虐待のリスクが高まる恐れがある事案も情報共有を行っている。なお、近隣住民から通告があったものの、状況を確認したところ、保護者は子供に愛情があり、子育てのやる気もあるが、やり方がよくわからないといった事例などは、児童相談所が市町村等と連携し、家庭での子育てを支援することが、適切な養育環境の確保につながると判断されるため、情報共有の対象とはしていない。しかし、時間の経過等により、児童虐待のリスクが高まるなど、子どもの命を守るために、警察と事前に情報共有した方が良い場合は、積極的に情報提供していきたい。警察との連携の在り方については、今後、具体的な事例をもとに検討を深めていきたい。オレンジリボンのイラストがあります。オレンジリボンには、子ども虐待を防止するというメッセージが込められています。 その他の質問項目、災害リスクコミュニケーション、奈良県のエネルギー政策、主要農作物種子法廃止に伴う県の対応、ホームホスピス、奈良県性暴力被害者サポートセンター、自然体験活動を基軸とした子育て、保育、幼児教育について、中川隆議員、日本維新の会。問い、自然体験活動を基軸とした子育て、保育、幼児教育をめぐっては、自然保育、野外体験保育などの通称をもって認識や研究も広がりつつあり、他県においても認定制度を設けるなどの取り組みが始まっている。奈良県においても認定制度も含め、自然体験活動を基軸とした子育て、保育、幼児教育の推進について検討を開始してはどうか。答え、自然保育の実践にあたっては、屋外で過ごす時間が長いため、安全管理体制の整備や、自然体験活動に関わる人材の育成、実験結果の検証方法等、検討すべき課題が考えられる。県としては、自然保育を推進する長野県等の呼びかけにより、今年度設立されたネットワークへの参加等により、他府県の取り組み状況を情報収集するとともに、県内での活動状況を踏まえた上で、認定制度も含め研究していきたい。その他の質問項目、関西文化学術研究都市及び京奈自動車道西名阪自動車道周辺における産業集積、仮称上り王子バスターミナルによる交通渋滞の緩和、避難所指定を受けた県有施設の耐震性、文化財を災害や犯罪から守り継承する取り組み、介護サービスの充実について、岡志郎議員、公明党。問い、地域包括支援センターの機能強化とその存在や役割を地域住民の皆様に知ってもらうことが重要と考えるがどうか。また訪問看護の充実は高齢化が進む中、喫緊の課題と考えるがどうか。答え、地域包括支援センターは市町村が設置することとなっているが、市町村直営や社会福祉協議会等への委託などがあり、設置形態により課題に違いがある。県ではセンターが開催する地域ケア会議に出向き、現場の声をお聞きして困りごとを一緒になって考え、改善につなげるようにしている。また、その役割の周知に向けて取り組みを進めていく。訪問看護については、小規模事業所が多いため、人材の確保や育成面、運営面等に課題がある。このため、訪問看護ステーションのインターンシップの受け入れに対する補助や、新たな訪問看護師の育成等の取り組みへの支援のほか、運営基盤の強化方策についても検討を進めている。その他の質問項目、障害者雇用の促進、高齢者の社会参加の促進、京奈和自転車道、医大周辺まちづくりプロジェクト、県許認可窓口における行政書士法の遵守徹底、空き家問題、災害時に避難路となる道路の安全対策、高校再編、公立学校施設への空調設備設置。